78.5.
エコロジーをテーマに、さまざまな施策や取り組みから日常のささやかな気配りまで、環境にまつわる話題と心地よい音楽でお送りするエココロウィンドウ。エコとエコを大切にする心でエココロ。これからの1時間、私ユミがご案内します。エココロウィンドウ。この番組はガイアの風の提供でお送りします。今日はコーディネーターにガイアの風の吉岡和弘さんをお迎えしています。こんにちは。
こんばんは。
あ、こんばんは、
ね。まあ、こんにちはですけどね、
はい、
やっと暖かくなりました。
なりましたね。
というか、まあ、暖かくなったと思ったらもう暑くなってね。
はい。
今日も私は田んぼを耕してきましてね、手に豆ができました。豆が潰れてしまって、米よりも先に豆が取れ
ました
。はい、今日はですね、ゲストにイーカラ号の運転士志藤健一郎さんと、
はい、
それから自然療法サロン鎌倉ですけどね、
はい、
あの のセラピストリリさん、お二人を、お招きしまして、
はい、
テーマとしてですね、
はい、
夢の種まき日本縦断の旅、素敵なあの旅をされてるんですね、移動ネットラジオステーション旅をする種、うん、ウィズ俳優で走るキャンピングカーイーカラ号というサブタイトルでお送りさせていただきます。
はい、
伊藤さん、リリさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
楽しみですね。さあ、今週の曲です。コメコメクラブで愛しているのに。
ユーストリームはね、
はい、今夜は伊藤健一郎さんとリリーさんお迎えしてます。お願いします。
はい、します、今日のテーマもう一度ですね、ご紹介しますと、夢の種まき日本縦断の旅ということで、移動ネットラジオステーション旅をする種、ウィズ俳優で走るキャンピングカーイーカラ号ということで、イーカラ号の運転士伊藤健次郎さんと自然療法サロンあのあののセラピストリリさん、お越しいただいてますが、まずですねこの旅、お二人ともですねたまたまと言いますか、3.11 一昨年のね、あの大地震大、災害の 3.11 以降にね旅がそれぞれ始まったということなんですが、
大きなねインパクトのあった出来事なので、それぞれ、
まあ、そこからね人生が変わった人ってのは本当に多いですけどね、考え方が変わったり、はい、そのどんな旅が始まったのか、まずはじゃあ伊藤健一郎さんから、ね、はい、ちょっとお話しいただけますでしょうか。
天ぷら油をろ過して走れるディーゼルカーのキャンピングカーなんですね、で 3.11 以降に、すぐに、移動する上で、住める、スペースを移動手段として使えるのが非常にこう夢になって、で思いのほか5月3月に震災が起きて5月には手に入るようになって、で、とりあえずは特にきっかけはなかったんですけど、7月に、岩手県の釜石鉄鋼の、北九州とね姉妹都市らしいですね、でそういうことを僕つゆ知らず、その時には神奈川県の葉山にいたんですが、でとりあえずそういうことで一度震災の方に行って、でその時に非常に天ぷら油をろ過して走るっていう植物油で走る車が思いのほか多く、結構エネルギー不足になったんですね、でガソリンがない中でどうやって復旧工事の中、物資を届けるかっていう廃油化がすごく活躍しちゃって、皆さんあまりご存知ないのかもしれないですけど、
いや知らなかったですね、
でディーゼルカーっていうのはもともと植物で走るので、そういう天ぷら油で動くんですよ、でそれを私はそこの場所で、以前から知ってたんですけども、具体的にどういうふうにすればいいのかっていうのを教えていただいて、その中の一人が、和歌山にいらっしゃる方なんですけど、震災の間こう行ったり来たりされる途中に神奈川県に寄っていただいて、で、改造したんですけども、そのキャンピングカーで、なんで旅を始めたのかって、さっきちょっと話しましたけど、何かこう、所有してしまう家に、例えば葉山に家を持つとかですね、どっかに何かを持ってしまうと、そこの場所にどうしても固執してしまうんじゃないかっていうのがあって、移動して、夜の雨をしのいで眠れる場所があって移動できればっていうぐらいのものに一回身を落としてしまう、生活を落としてしまうってわけじゃないんですけど、それをやってみたらどうなるんだろう、トライアルだったんですけど、でそういうふうなことを思いながら、思いのほかそうやって、天ぷら油のご縁で移動ができる、そういう手段を手に入れちゃったんですね。で何かっていうと、311前にはすでにもう脳的に生きていくっていうことに片足を少し突っ込んでたんですよ。
もうその前
からね、トランジションタウン葉山、
実はこの3月に出ていただきた吉田俊郎さんね、今南谷さん、彼もその頃は鎌倉葉山にいて、一緒に伊藤さんと、田んぼをね、耕したりしてたらしいですね、明日は私の田んぼを手伝ってくれ、勝手に私が決めてます
そういうことで 3.11 がきっかけで、私のもうかなり親しい人たちが四国とか九州、俊郎さんはねそれ以前にも移動してましたけども、パンパンパンパンパンって散って、そこを私はハイウカーで巡り歩いてる、ただそれだけなんですね。それが楽しくて楽しくて、自然に生きていこうっていう人たちが、もう本当に古民家月に何千円っていう家賃を払うと田んぼや畑がバーって手に入って、耕して古民家を再生していって、そういう引っ越しから自分はもうなんか手伝う、それがきっかけで旅をしてるというよりも皆さんのところを巡って歩いてるだけなんですよ。そうやって1年2年と過ごしてきたんです。
友達を巡回してるんですね
そうですね。
いや俳優カー、この間別の車のね、俳優カーで 排気ガスのところあるでしょ、うん、鼻つけて匂ってるから全く臭くない。
へ
え、何センチかで匂った
の、うん、だってそうですよね、食用ですよね、
うん、
うなぎ屋さんからいただいた油はうなぎの香りがこれ嘘じゃない、
食欲増進です
ね、猫が寄ってきたらそれだったんですね、排気ガスのところに、
で間違って
俺まで寄ってきたらそれ
です、間違ってオリーブオイルとかでもいいね、うん、匂いですし、
あれはいいね、
本当に間違ってラベンダーのエッセンシャルオイルなんか入れちゃったことあるんですか、
うん、
ものすごくいい香りです、
なんか街中にいい香りを振りまいていいじゃない、
今ほら香りブームですから、ね、そういいかもしれない、
ね、とってもいいね、とってもいいからこうだ、
何でもいいからいいから、
あいい言葉ですね、
でいい香りがあった方がいいね、うなぎだったら猫が来るし、
まあ、ごく最近 の、ね、あの別府では、うん、あの鶏の唐揚げ屋さんから油を頂戴して、
はいはいはい、
今ちょっと唐揚げっぽいろ過層がその匂いになってます
から皆さんご飯を
食べて
一緒に並んでください、
なんかビールが飲みたくなってくるな、はい、ビールも作ってられるんですけどねその話は
まだあんまり大きな声で言え
ない、じゃ あ、 あの今度はリリさんの方ですけどね、はい、あのどういう旅が始まったんでしょうか、
は
い、
私は311の当日は鎌倉に住んでたんですけれども、
その頃からお知り合いではあった、
全然知らなかったんです、
ね、同じ鎌倉、ね、葉山に住んでてい
たのに知らない、
近くだったけど知らなかった、
知らなかったんです、であの震災の時に、私海から本当に一本入ったところに住んでたので、うん、かなり警報とか、
はい、
あのまあ停電もずっと続いてたりとか、あの計画停電で電車全部ストップでお客様も来れなくなったりとか、そういうのがちょっと続いてたんですね。
あの辺だったら津波やられますもんね。
そうですね、
一辺大仏さんどっか、どっかまで
使いましたもんね。そうなんです、結構ね大昔ですけどもね、うん、来たんですけど、まあそんなちょっと心細いあの生活をしてたんですね、一人暮らしだったし、でまあ本当にいち早くかな、広島の友人があのとにかくいいからおいでと広島に呼んでくれて、私も本当に 4,5 日ぐらいの、まあ、ちっちゃな荷物だけ持って3日後ぐらいにあの広島にとりあえず行ってみたんですよ、うん、あの一人でいてもね。
それが何月ぐらいですか。
もう3月11日 の、 あの3日後です、あの震災の3日後で、あの、まあ、無事行けたんですよね、うん、その計画停電とかあったけれども、でもあの行ったらもう爆発とかし始めて、で帰っていいのかなみたいになってしまって、うん、で友人がね、もういつまでいてもいいんだからねって、うん、あのこのお部屋使ってと、でそこで私のやってるその自然療法のね、うん、仕事もやったらいいじゃないって言ってくれて、もう家族みたいに受け入れてくれて、うん、で気がついたら3週間経ってたんですね、
うん、
で、まあ、その次に滋賀でお仕事が決まってたので、鎌倉に帰らずにまた滋賀にあの仕事に行ったんです。そこでももういつまで行ってもいいんだからねって言われて、もうそういうこうあったかい人たちのご好意に触れて、私はなんかこうなんかリミッターが外れちゃったっていうんですかね、もう私が欲しかったこう幸せっていうのはこれだって、もう大好きな人たちと笑顔で自分にできることを提供し、そしてね愛を受け取って暮らせたら、もう他に欲しいものってそんなにないなって思って、すっごくシンプルになってしまったんですね。でそれまでの生活の不安とかね、これからどうなるんだろうとかね、そういうのがもう吹き飛んでしまって、私はこういう人たちと一緒に自分ができることやってあの暮らしていきたいって思った瞬間に、もうなんか何でもできる気になってしまって、
素晴らしい。
でもう神奈川関西、本当にあの日本全国通勤圏内とか言いながらあの飛び回る日々が始まったんです。なので神奈川に、まあ、住所今もあるんですけど、あんまり神奈川はいなくて、あの関西でマッサージのお仕事をしていたりとか、あとは音楽活動もやっているので、うん、あの関西でユニットを組んでしまったりとか、そういう流れが始まって、結構いろんなところにね、あの、まあ、お家ができたんですね、家族みたいな人たちが、うん、そしたらあの、まあ、その行く先々で面白い方々にいっぱい出会うんですよ、
うん、
で新しい生き方にシフトしていらっしゃる方とかね、いいバイブレーションを持っていらっしゃる方、そういう人たちに出会って、その人たちのお話とか生き方をこれみんなに聞かせたいなと思って、インターネットラジオを始めてしまったんですね。それが2011年11月11日だった。
11月11日、
はい、
なるほど、
ね、はい、
2曲目です。君がいるだけで、
今日のテーマは夢の種まき日本縦断の旅、移動ネットラジオステーションということでお願いしてます。お願いします。
はい、3.11 以降ですね、まあ、鎌倉と葉山に、あ、ちなみに伊藤さんは北九州出身。
はい。
おで、リリさんは神戸出身なんです。
そうなんです、山口の。
あ、そうなんですか。で、
日本中をずっと旅してますけども、たまたま今、はい、伊藤さんの実家のね、北九州に帰ってきてて、
はい、
ジャストタイミングで出演できるということでね、
はい、
お願いしたんですけどね、
はい
はい、で、3.11 から人生が変わって、それぞれ別々、まだ別々だったんですけどね、旅が始まって、で実は今年 3.11 から3年目になって一緒に旅をするようになったという、そのご縁のお話を ね、じゃあちょっとリリさんお願いします。
私がその2011年11月11日に選んだんですけどね、あのネットラジオを始めて、はい、旅をする種っていう名前を付けました。で、あのもともとそのあのあのっていう私のやっていた自然療法サロンの句はハワイ語で種っていう意味なんですね。
あのあのって種なんですか。
種なんです。で、その、まあ、私旅をし始めましたので、旅をする種っていう名前でラジオをやり始めました。で、やっぱりその震災後はいろいろ環境の変化もあったりとか、自分食べ物のことだったり環境のことだったり、まあ、私も心配はいろいろしてましたし、自分の周りでもね、お子さんがいらっしゃる方とか、すごく、まあ、環境に興味を持ってる人が多い中で、何が安全かって本当にわからないわけですね。なので、あのこれは確かめて、自分が動いて確かめて、いろんな人に直になんか、ね、お話聞いたり、自分で食べてみたりとかしながら、そこでお、これはって思うものを、自分が感じたものをシェアしていきたいなっていうのも一つあったし、あとはその何々反対とかね、まあその反対とかのバイブレーションではなくて、これいいよねとか、これ気持ちいいよねとか、これが嬉しいよねっていうバイブレーションでものを選んでいけるようになっていった方がいいんじゃないかと思って、あのそういう生き方をしている人たちだったり、そういうものを作っている人たちだったり、そういう人たちを、まあ、紹介していきたいなと思って、まあ、ラジオをやり始めたんですけれども、なかなかあの、まあ、ラジオを聞いてらっしゃる方が、そのじゃあ自分だったら何しようかなとか、こういう動きしてみようかなとか、このお話してる人すごく魅力的だから会いに行ってみようかなとか、そういうアクションを起こしてくれるところまで行くにはちょっとなんか何ステップかあるなと、あの情報としてのラジオだけではあの世の中変わっていかないなと思った時に、あの情報発信だけじゃなくて、リアルにこうみんなをつないでいくような仕掛けもなんかしなきゃいけないのかななんて思いながら、うん、あの例えば、ね、あのマルシェ、あの市場みたいなのを開いてみたりとか、はい、あとは講演会みたいなのやってみたりとか、そういうこともゆくゆくやっていきたいなと思って、じゃあそのリサーチの旅に出たいと、うん、それが、まあ、去年の秋ぐらいに思い立って日本を縦断しようと思いました。でその時にどうせ縦断するんだったらエコカーでと思って、ハイエーで走る、車で走りたいなと勝手に思ってたんですね。で、まあ、ハイエーカー降ってこいと私手に祈ってましたら3日後に降ってきたんですよ。そうで、その車は天から降ってきた。その車はあのお友達が譲ってくれるっていうことだったんですけど、ハイエーカーって結構その一人で、女性一人でね、車のことあんまりわからないのが、あの何か途中で旅先でね、あの故障したりとかした時に何ともできないじゃないですか、うん、だからその車を乗りこなすの結構大変だなと思って一回お返ししちゃったんですね、
うん、あ、ハイエーカーってなんか、はい、なんか普通じゃない、大変なんですか。
そうですね、まあ、それいただくことになってた車が外車だったんですよ。
で俳優というよりも外車の方だから大変なんだ、
うん、その面もありましたね。でだからメンテナンスとかちょこちょこしなければいけないよこの車はって言って、うん、譲ってもらうことになってたんですけど、それをちょっと諦めて、うん、さあどうしようかなって思ってた時に、俳優で走るキャンピングカーでずっと旅をしている人がいるよって、うん、何人かのお友達が紹介してくれたのがケンちゃんだったんです。
はい、ね、降ってきました。いやでも、うん、僕もね、その本当に油のご縁で旅をしてたんですよ、はい、本当に油のご縁だけでガソリンスタンド一切入ってないんですよ、うん、このその2011年9月以降、
うん、
今日もまあナズナというあのすごい自然のお野菜作られてるところで、
大分県佐伯のね、
こんだけあるけども どうって言われて、 ありがとうございますというような感じで、まあ、10リットルいただくと100キロ走れるんですね。でそういうご縁をつないで、
北九州市だったらあのうどんのね津田屋寛兵衛さんのところでよ
く、
ね、
大スポンサー様、
油をいただいて、
あそうなんですか、
ね、天ぷら油のね、
ものすごく綺麗で、ろ過する必要がないぐらい、やっぱりお客様
も七味唐辛子も入って
びっくりした、私は信じましたけど、
で、まあ、そういうご縁をつないでいくということに非常に、まあ、その最初は躍起になったわけですよね。でもそのうち僕の旅は油のご縁が切れた時に終わりってなんか スパッて思ったんですよ。でそういうふうに思った以降に、まあ、次何か新しい何かがあるんじゃないかって思ってる時に、まあ、インターネットあのいろんなフェイスブックとかブログとかをやってたんですけど、ちょっとそれ一回休みたいなって思って、あまりにもいろいろな情報が、まあ、それによって自分の心が乱されるほど運転に集中できないじゃないけど、なんかそのぐらいなんかその意識をしちゃって一回離脱したんです。で離脱宣言をしたんですよ、皆さんの前で。そして13年の1月31日をもってしばしインターネット環境を離脱させていただきます、うん、っていうふうに宣言をしましたね。で宣言をしたのが1月の21日とか、まあそんなタイミングがないんですけども、うん、そうしたところ彼女は1月31日で終わるその夜に
1月31日の夜に降ってきたね
友達が、確かケンちゃん今日でもつながらなくなっちゃうんじゃないっていう話から、
って言ってまだつながるかなとかって言って、その友達が、あ電話番号知ってるからちょっととりあえずかけてあげようかっていうことでかけてくれて、あの滑り込みセーフみたいな感じでですね
素晴らしい、
こういうものなんですけどって言って、インターネットラジオで旅をしたいと思っていて、あの企画書があるんで送っていいですかみたいな感じで、あのメールで、あのまだメールつながりますか、
いやーなんか素晴らしいご縁ですね。それと今のね油もね、そう、ご縁がなくなったら油がなくなったらと思うけどね、なくなりそうだったら次が出てくるってよくわかるね、
うん、逆にそうなん
です、そういうものよね、はい、実は心配しなくてもね、はい、僕のこの番組もガイアの風のもう7年前、一番最初にこの局ができた時にスタートした時に北九州市の環境活動家を呼ぼうと思ってリストアップしたんです、もう7、8年前はね今みたいに環境部分じゃなかったですから、環境とか言われましたでね、北九州市内の環境活動家全部ピックアップして、ね、20人にならないんだもん、ちょっと待って、1月4人出たらね4ヶ月ぐらいで終わっちゃうじゃんってね、4ヶ月でおしまいかよって、中には出ないっていう人もいるから3ヶ月かもしれないね。で3ヶ月経って、あもういないな、もういないなって、もう来月はもう終わりかな、もうそろそろ終わりかなって、で結局終わらない、ずっと続いてる、だんだんそういうブームになって増えちゃってね、一時2時間番組になったこともありましたね。やる方はぜいぜいでしたよまあちょっと私の話が長く、そんなね、何かこう必要なものって必ず心配しなくても本当は来るみたいな感じしますね、
手放したら来るみたいな、ね、うん、私の俳優館もね友達から来たの、うん、でもこれは 100% 満足じゃないな、手放したら、うん、運転手に来たみたいな、
油もそうだけどそういうご縁もそうよね、
わらしべ長者、
そんなのばっかり、
こんなこと言ったらいかんですよ、これももう一遍手放したらもっといいのが来るかもしれない、すいません、失礼しました
、お互いです
から、お互いですから
切り返されました
マジいこと言ったの
もっとデラックスの大きなキャンピングカーになるかもしれない、
そういう意味で、
なんかこうクルーザーみたいな、ヨットがね、
次はね、あの飛行船って
UFO に乗ったりしたね
で3曲目に参ります、心のままに。 はい、楽しいお話が続いてますが、
なんか笑いから入ったよね。失礼なこと言ったら頭から天ぷら油をかけられますよ。天ぷらにされ
た。いや素敵だなと思ったんです。はい。
まあでね、つい最近ご縁で、不思議なご縁で一緒に旅をするようになったと。まあそれからの話もまた聞きたいんですけど、それぞれね、それまでは約3年間別々の旅をされて、まあとってもいいこと、感動したことね、素晴らしいことあったと思いますけど、その辺ね、なんか思い出に残る旅のスポット、あるいは年々のそのねことをちょっとお話聞かせていただけたらと思いますけど、まあ、伊藤さんの方から。
ああ、はい。まあ、天ぷら油を、授かって旅をするスタートは、まあ、2011年9月ですよね。で、まあ、ちょっとした改造するんですね、ラジエーターの熱を循環させておいて、まあ、85度ぐらい の、ね、液体が循環してるんですよ。そこにフィルターをかませるんですね。でそのフィルターに天ぷら油を入れて、でそこでまた循環して、それがエンジンに行くんですけど、85度が、フィルターで介在して燃料、まあ、天ぷら油が65度ぐらいにちょっと熱せられると、まあ、皆さんフライパンでこうやるとサラサラってなっていくじゃないですか。
なりますね。
あの状態に近くなっていくと流動性が高くなって入りやすくなるんですよ。でエンジンさんが食べてくれるという、そういう仕組みなんですけど、まあ、そういうことを語りながらいろんなコミュニティを回るのも一つだったんですけど、みんながやっぱり能的に生きていこう、お金をかけずにこの次の、どうやって生きていけるのかっていうのをみんな研究してトライアルしてたから、僕も大好きだったので、とにかく、まあ、農業の、まあ、食べるものですね、食べるものを一緒にこう育んでいくことにいろんなところでチャレンジして、まあ、セルフビルドで家を修復したり、水を引きに行ったりとか、まあ、水とやっぱり必要なもの、まあ、水と、玄米と、野菜があれば、あと塩があればなんとか生きていけるみたいなことでみんなやってたもんですから、そういったことを一緒にみんなでやっていたの1年はもう必死にそれだけ追ってましたよね。で、2011年12年あたりってちょうどこう、古事記って日本の昔の歴史をこう語ってる書物の編纂が1300年を超えて、僕は大和語りという古事記の雨土の初めの時っていう、その最初から、物心島っていうものができるまで漏洩して回ってたんですよ。で神様大好きで、イーカラ号も神様大好きで、なんかよく分かんないけど、まあ、葉山から出てどうやっても箱根が越えられないんですよ。どんなことやっても箱根神社の方に行かされちゃうんですね。でしょうがないから箱根神社で行くことの意を挙げて行ってきますと、だからやっと箱根が越えられた。
すごい。
でなんかよく分かんないけど迷って迷って行ってると、なんかこうこんもり森があるんですよ。でよくよく行くと、なんかその辺でとってもすごい大社があったり、まあでも本当にもうハンドルがそっち向くのか分かんないですけど、もうなんかそんな感じで神様つながりもちょっとやらせていただいて、神様のご縁結びみたいな、そういったことがなんかこう自然にできちゃってるような、そんな旅でしたね。
不思議ですね。
素晴らしいな。
なんで僕こんなことしてんの、今でも思いますね。僕なんでこんな年になって天ぷら油ろ過してんだろうみたいな、なんで僕はこうやって生きてんだろうって今でも思って、まあ不思議ですよね。で去年の12月21日冬至って言われてる日ですよね。で友達が四国に移住してて、徳島のあるお寺でごま炊きの供養をやるっていう話を聞いて、僕はそれに参加したんですけど、その時はフランス人の女の子と一緒に旅をしてて、でもおばあちゃん付きですけど、で3人でそのごま炊きに行って、でごまの供養をした後にその会でいろいろちょっとこういろんな話をシェアしたんですよ。で僕はそういうのあんまりちょっとだからトイレに行くふりをして、で戻ってきたらちょうど、あじゃあ次あなたとか言って、でその時に、まあ、これからどういうふうなことを目標に、生きていきますか、今は幸せですよね、その幸せを次はどうやって考えていきますかっていうふうに振られて、でちょっとこう、まあ、心に聞いてみたら、一本柱を立てるって ポンって出てきて、それをポンって行っちゃったんですよ、うん、1本柱を立てる柱ってなんだろうね
自分言った自分かな、分からない
未だに僕はなどんな柱を立てるんだろうみたいな、
今未だに分からない、
柱を求め
て、あでも楽しみですね、いつかあこれだって時が来るんでしょうね、
12月21日以降で柱は何なんだろうとか思いながら
風車を立てると
あ実は後で話そうと思って、このイーカラ号の後ろには風車がついてる、
それですよ
いやでも横が横向きなんだね
1時間で壊れましたけど
そうあれ修理できなかった
どうも分かんないけどね、ヘリコプターがついてきてるみたいな、バタバタバタバタ
なんか取材が来たのかなって思ったら違う、自分の風車が壊れてバタバタ
言ってるあっちゃーみたいな
ロカタロカタみたいな
そんな、ね、1年2年3年、まあ、3年目っていうのは3年目だから丸2年が過ぎて、そうですね、だから本当にインターネット離脱宣言をして、もうインターネットやめた、ちょっと僕一人でインナートリップしたいなって思ってた矢先にインターネットバリバリの女の子がポンって来ちゃってこれはこういうもんなんだな、これは柱だと言っていいのかどうかわからないけど、
まあ、何か彼女は柱ね、
もしかするとあのまあ、この旅で何か、ね、起きるかもしれないし、どんな風になって
る、楽しみだな見てる方が楽しみだな
でたまたまもう僕の知り合いはみんなもう超変わり者なんですよ、もう本当に僕以上に変わり者だから、多分その大好きな対象なんですね、もうこれからの生き方じゃないんですけど、もうどうやってでも生きていけそうなもうやからばっかりなので、でまあまあ、ハッピーなんですね、もう誰一人もうなんか不安そうな人いないし、いつ行っても幸せそう、いつ行ってももう貧乏なんだけどもうにこやかなんですよ、あケンちゃん来たからこれ食べようみたいな、そのぐらいのノリで、
いいですね、
とりあえず玄米ね、全部で300キロあるから今年大丈夫なんだよね、高笑いしてますから
そう本当なんだけども、今の人間だったらお金がないとね、お金が何百万あるから今年大丈夫だってねいう発想しか浮かばないもんね、はい、
なるほどね、水もあるし、大丈夫だよ、
玄米300キロ、300キロって随分あるよ、
ねえ、1人60キロで5人分ぐらいです
よ、5人家族が1年はね、
はい、私がちょっとね、だからもう授かるんですよね、10キロ単位ぐらいで、ケンちゃんこれ今年の新米ちょっと味見してくれるとか、もう授かってばっかりなんですよ、でさっき言われたように僕から何かプレゼントっていうと何もないので、蜜上司として黒ビールをちょっと作り始めて、それはもうみんなにこう試飲していただくぐらい、は
い、なるほどね、
そんな感じ、
はい、では4曲目に入ります、愛してる、 ワクするようなお話が続いてますが、はい、
え、あの放送しなかったところが面白かったですからね。大体そういうもんです、はい。じゃあ次リリーさんね、はい、あのこの今までの2年間の旅、うんうん、ね、なんか素晴らしい的なことたくさんあったと思うんですけどね、はい、ちょっと2年間の思い出をお話しいただけますか。
あ、そうですね、あの2年間の思い出、そうですね、2年間関西と関東を行ったり来たりする生活、またはあの宮古島にもね、ちょっと家があるような感じでですね、宮古島も行けばどこでも、
いつだったかな、2年前行ったな、
そう、もう素晴らしい場所なんですけども、そこでもちょっと暮らしてた時もあって、
あ、そうですか、
そうなんです。
どれぐらいの間、
ですね、長い、まあ、3ヶ月ぐらい行ってまた帰ってきてとかね。
宮古島のどの辺に、
市街地ですけれどもね、あのお友達のお家のお留守番、うん、でそこで仕事しながらお留守番みたいなね、
ああいいな、
そういう生活もちょこちょこやらせていただいたりとか、まあ、いろんな場所に家族みたいな人たちが増えていく喜び、ね、うん、それをあの、まあ、噛みしめながらですね、でもあのやっぱり3.11で起こったことっていうのは、まあ、世界規模のことが起こっているし、まあ、それ、まあ、足元である日本全体が、福島とかねあちらの方だけではなくて日本全体が考えなければいけないいろんな環境の変化っていうのが、私たちはもう向き合わざるを得ないわけですけれども、でもやっぱりイエスっていうバイブレーションで生きていきたいと、うんうん、やっぱりね、そういう生き方をしている人たちのエネルギーを広げていくことの方が私は自分に合ってるなと思って、インターネットラジオをしながら、そよりそういう人たちをつないで、横につないでいけたらいいなと思いながらこの旅に出たわけです。あのキャンピングカーでね、うん、でまだ2ヶ月ぐらいしか経ってないんですけれども、あの当初の、まあ、自分のイメージ、この旅でこういうことしたいなとか思ってたあのイメージリストが、まあ、いっぱい書いてたのがあるんですけれども、うん、旅に出てみるとまだ2ヶ月しか経たないんですけど、もうね、皆さんこうあの地方に住んでらっしゃる方とか豊かなんですよね。なんか自分が何ができるだろうとかっていうよりもみんな豊かだからあのしてもらってばっかり、うん、でもうありがたすぎてですね、まあ、旅をする身なので、なんかあの十分にお返しもできないまま次に行くみたいなね、そういうこうジレンマでちょっとあの旅の中盤あのモニョモニョしてたんですよ。何もお返しできてないみたいなね、そんな感じになってちょっと悩んだ時もあったんですけども、はい、でも
贅沢な悩み
だね、贅沢な悩み、
サックス吹いてね、お礼にね、
いやでもね、本当にもう あり余るぐらいのこうご好意をいただくので、まあ、あの私も何か返せないかと思いながら、まあ、でも今は旅をしている身なので、あのいろんな場所に行って、あのその場所の良さとかね、あのその人たちが今自分たちはこういうことができるよっていうことを聞いたりリスニングしたり、でこういうことがちょっとあのやりたいんだけどなんかやれる人知らないかなとかね、そういうあのニーズを聞いたりとか、そういうことを聞いて回ってるうちに、あそこのあの人が欲しいと思っていたものをこの人は持ってるぞみたいな感じで、うん、あそこマッチングしたらすごく面白いことが起こるんじゃないかなとか、うんうん、そういうこともできるなぁなんて思いながら、あのちょっと最初の旅のイメージ、あの目標っていうのと実際旅に出てからの目標っていうのが少しずつこう微調整を迫られるものとかね、変わってくるものとかもあったりするのが、うん、やっぱり実際やってみないとわからないなぁと思いでね、今動いているんです、うん、
旅、はい、まあ、あの旅人って言いますかね、貿易商人みたいなもんだから、はい、で昔の貿易商人は物をね、こっちの B の国にはない A の珍しいものをね売ったりしてたけど、うん、あのこれからはあなた方はその人のご縁とかね、はい、を交易してあげるといいよね、
ね、ま
あ、
本当にね、
それで十分じゃないかなと思うね、そしてサックス吹いて、
はい、サックス吹いて、ね、
素敵です、
はい、これからの旅ね、続けていかれると思うんですけれども、はい、思いとか夢とかいうのないか、うん、最後に一言。
そうですね、思い夢、そうですね、まあ具体的にこう自分があの幸せだなって感じられる生き方をあの自分で見つけたいなと、自分で作りたいなと思ってこの旅に出たわけです。あのいろんなね情報に左右されてあの一喜一憂するんじゃなくて、うん、自分が確かめて、あ、これいいなと思ったものを選んでいく生き方を、うん、やっぱり自分がやってみないとわからないじゃないと ということで出た旅なんですね。でそこで出会った素晴らしいものはみんなでシェアしたいじゃないっていうのがラジオなんですね。なので、まあ、本当に旅をしながらいつも何が起こるか本当にわからないんです。どんなものに出会うかもわからない。だからもう目的目標っていうのはあってないようなもんだなって旅に出た後に思い始めて、今は出会い一つ一つを大切にしていろんなものを感じて、その悩むことも含めてモニョモニョってすることも含めて味わっていけばもう今はいいかなって思いながら、あまり目標掲げないように、はい、
最高の心境ですね、はい、ありがとうございます、はい、それでは時間もそろそろ、はい、迫ってまいりましたけど、最後に、伊藤さん、伊藤さんの方は、はい、これからの旅に
今、はい、
寝てませんでした寄せるこうね、これから希望夢とか思いってのありますよ。
なんもないですね。
なんもないです。もう究極ですね。
いや、まあね、ただ次はですね、2015年に一応目標にしてるんですけど、フリーエネルギーモーターなり、うん、フリーエネルギーで、うん、飛ぶというか、うん、滑空する、うん、飛行艇、うん、飛行船じゃなくて飛行艇ですね、うん、
植物油のね、はい、ディーゼルエンジンの車じゃなくて、はい、今度はとうとう飛行艇に行きたい、はい、
でも風に任せて海をふらつくとか、うん、もうちょっといいじゃんみたいな、うん、どこでもいいよ行ってくださいみたいな、
風任せでね、どこに行くか分からない
3日ぐらい行ってくださいみたいな感
じで、うん、風のままにね、はい、うん
はい、でできたら僕玄米卵かけ納豆ご飯大好きなんで、
あ、美味しそう。
やっぱり鶏が飼いたいですよね。
あ、
飛行艇の中で、
はい、鶏が飼えるようにちょっとした刃物とかも生やしたりとかして、あ、
飛行艇の中にね、はい、
飛行艇
でも飛行艇とか言ってももう本当に海すれすれを飛ぶぐらい、うん、はい、落ちても痛くないような
、うん、3メートルぐらいね、はい、釣りもして、
はい、動物性タンパク
質、夢の乗り物ですね、うん、
そういうのが、うん、まあ、ちょっとね、はい、妄想してるので多分行っちゃうんじゃないかな。
行けるんじゃない、
フリーエネルギーの飛行艇 UFO みたいだな、
うん、ちょっと未確認飛行艇になってないと当局からなんか差し押さえされそうな
んで、
しらーっと知らない
飛行機の免許がいるかもしれない ね
だから、うん、風船ケンちゃんみたいなもんで許していただきたいな
風船という定義でね、
はい、この場をお借りして、うん、
今日はね、ちょうど北九州に寄ってると寄港中のね、
飯
から号のお二人、ご出演いただいて、これからは、はい、どっちに向けて出発ですか。
一応北海道を目指してるんですけど、旅が始まって2ヶ月経ってまだ九州を出れないっていうのは九州がいいところすぎるから
なんですけど、九州最高だぜ、
はい、
そうでしょ、うん、
最高です、
最高ですよ、
とりあえず明後日ぐらい一応出発しようと思ってると、
はい、とりあえず四国に渡りたいかなみたいな、
まず四国、
はい、一応フェリーなんでしょ、
とりあえず
波の上を打てるドンブラドンブラじゃなく
て、ね、まだね、
はい、橋があればいいですよね、は
い、いや、素晴らしいお話を聞かせていただきましてね、ぜひまた北九州に帰ってきたときはまたご出演をね、はい、そして楽しい土産話をね、お願いしたいと思います。今日は伊藤さん、リリーさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。そしてね、ツイッターでメッセージをくださった、はい、鹿太郎さんや、そして読谷の竹さん、
あら、
はい、ありがとうございました。
はい、
ということで今週の絵心いかがだったでしょうか。また明日からの1週間が絵心の風がそよぐ素敵な毎日でありますように。今日はゲストにイーカラ号の運転士伊藤健一郎さん、そして自然療法サロンあののセラピストリリさんをお迎えしてお送りしました。コーディネーターはガイアの風の吉岡和弘さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はガイアの風の提供でお送りしました。それでは皆さん、また来週、さようなら。